南ズム朗読の館。
はい、皆さん、ジョニー・ミッチェルがスタディオアルバム From 1968 to 1979っていうボックスをね、2700円で出してるの知ってますか？すごいよね。何枚入ってるんだろう。とにかくそれが10枚は入ってないか、うん、とにかくその間に、リリースされた、アルバム全部で2700円で出してるんですよ。それ私、去年ね、12月にモキリアというライブハウスに、ライブに行った時に、金沢のそこのマスターから聞いたんですけれどね、68年のデビュー以来、人間社会への繊細でシャープな洞察と卓越した音楽性、そして表情豊かな素晴らしいボーカルスタイルで数々の名作を発表し、長きにわたって世界中を魅了してきたカナダ出身の天才シンガーソングライター、ジョニー・ミッチェル、ね、そのジョニー・ミッチェルが、ワーナーブラザーズリプリーズに残した初期10作品、あ、10枚あるんだ、10作品が誰もが手に取りやすいコンパクトでって、2700円じゃ手に取りやすすぎる、すごいですね。それのボックスセットとあってね、今回収録されているアルバムはすべてオリジナルレコードを意識した、紙ジャケ仕様なんですよ。私はそのモッキリ屋さんで見てきたんで分かってますけれども、紙ジャケそのまんまこうボックスになっていて、でジョニー・ミッチェル入門者にも胸を張っておすすめできる充実の作品に仕上がってると。なんでそんなに安く売ることができるのかと思っちゃうですよね。そこが反骨の歌手ジョニー・ミッチェルのやり方だということで、レコード業界に一石を投じたくてやってるんだって。うわ、他の歌手たまったもんじゃありませんねと思いますが、オリジナルバージョン、今日ご紹介するのはウッドストックっていう曲読もうと思うんですけどね。このウッドストックのオリジナルバージョンはね、1970年に発表のレディース・オブ・ザ・キャニオンに収録されていました。映像ではエレキギターをジョニー弾いてますけど、アルバムではピアノの弾き語りだったんですって。でジョニー・ミッチェル自身はね、ウッドストックに出演してないんですって。で当時恋仲だったグラハム・ナッシュの、CCR のね、ナッシュの話を聞いてこの歌を書き上げたんだそうです。実際に映画の中で使われたのはジョニー・ミッチェルじゃなくて、ビング・クロスビー、スティーセン・ナッシュ、ね、の、バージョンだそうですけれども、タイトルエンドで流されていたそうです。1970年発表のね、デジャブに収録されているそうです。そのウッドストックをちょっと今日はかけてみようかなと思います。じゃあ朗読してみますよ。神の子に出会った。彼は道をまっすぐ歩いていた。どこに行くのかと尋ねると、彼はこう言った。安川農場に行くんです。そこでロックンロールバンドに加わり、自然の中でキャンプをし、魂を解放しようとするのです。私たちは星屑、黄金に輝く星屑。みんな一緒にあの楽園に帰るべきなのよ。あなたと一緒に行ってもいい？私はスモッグから逃げ出してきたの。自分がぐるぐる回る歯車か何かになっている気がするのよ。そうね。多分今が潮時よ。多分人類にとっても潮時かも。私は自分が何者かもわからない。でも人生は学ぶためにあるのね。聞いてください、ウッドストック。はい、映画に行こうのコーナーです。1曲目今日おかけしたジャーニーの Don't Stop Believing、 あのね、アレンジとかかっこいいなと私は思うんですよ。なんかミュージシャンがみんなで勝手に切れまくってるっていうか、やっぱ電子系のね、ほら打ち込みじゃ出しきれない音楽を、バンドで作ってる感が好きだなと思ってですね、このジャーニーの映画がですね、3月16日新宿ピカデリーほかロードショーというので、その名もジャーニー Don't Stop Believing ですよ。不滅のロックバンドジャーニーのボーカリスト、あ、これでボーカリストがね、 最近2011年に、変わったっていうか見つけてきて、それで、どっかから発掘してきて、それで、また再結成ができたという、そういうちょっと、なんだろうな、まあ、ドキュメンタリー風な多分、映画になってるんだと思うんですけれども、祝結成40周年緊急公開決定って書いてあるから、ジャーニーをね待ち焦がれていた人がもう喜んでんじゃないかなと思いますけれども、3月16日土曜日から新宿ピカデリー他でロードショーをしているので、ぜひ見に行ってください。なんかあのアカデミー賞で、ドキュメンタリー賞を取ったのが確かシュガーマンっていうね、やっぱりこれも実在するミュージシャンが今年のアカデミー賞になりましたよね。でかっこいいなと思ったのは、その映画を撮った、ドキュメンタリーの、ね、映画を撮った人たちが、彼もねシュガーマンと呼ばれているその歌手の彼は30年売れなかったそうで、今回そのだから発掘したから、とてもヒットしちゃって、なんか 南アメリカですごくヒット、あ南アフリカだ、アフリカで急にヒットして、その歌が爆発的に売れて、それをドキュメントで撮って、今回アカデミー賞で、ドキュメンタリー賞も撮ったんですけど、で、彼も呼んだんだけれども、僕が撮った映画じゃないからって受賞式に来ないと、かっこいいなと思いました。なかなか一貫した、歌手なんだろうなと思って、ますます聞きたくなるなと思いました。さてもう一つ、映画ご紹介したいと思います。これまた、アカデミー賞、本年度のアカデミー賞発表されたばっかりですよね。そこで、外国語映画賞を取りました、アイ・ラムールです。これはねミヒャエル・ハネケという監督、そして、もうねほとんどね3人しか出てこないの、それが映画ずっと、これはね老老介護の話なんです。そして皆さんなんか、あこんなことがあって、こう娘とか息子だった場合も、本人老老介護をなさってる方たちの場合もすごく思い当たる節があってしまうような映画を、フランス人を舞台に、ミヒャエル・ハネケが撮りました。でね出ている方たちはね、旦那さんはジャン・ルイ・トランティニアン、もう往年の名優です、ジャン・ルイ・トランティニアン、そして奥さんの方をエマニュエル・リバ、そしてね、2人の娘、時々来ては、気遣っているんだけど、こうお父さんとすごく意見が合わないのね、お母さんを、お母さんがねある日倒れちゃうんですよ。それでお父さんが介護するということになるんですけれども、そのお父さんの介護の仕方と、意見が合わない娘、これをイザベル・ユペールって、このミヒャエル・ハネケの映画にはよく出ていますね、この人が、そうです、娘をやっています。そして、この映画はですね、そのお母さんがかつてピアノの先生だったっていうところで、もうねクラシックの名曲もねたくさん、登場するんです。なんかねとってもクラシックの名曲の中にしっとりしてくる中に、介護っていう結構ねあのガサツといったらなんですけれども、とっても、感情を逆なでするようなことももちろんあるような、そういう、問題が、淡々と描かれてます。そういう意味では、あやっぱり外国語映画賞を取るだろうなと思ってたら取りましたね、ミヒャエル・ハネケ。ミヒャエル・ハネケは1942年生まれですから70歳の監督です。今オーストリアのウィーンに在住していて、ウィーン大学で、哲学とか心理学を修めた、監督さんです。2001年にピアニストっていう、ちょっと結構これもまた厳しい映画だったんですけど、私見ましたけど、これでイザベル・ユペールは賞を確かカンヌの審査員特別賞かなんか取ってるはずです。ピアニストというちょっと、ピアニストの女性の性を描いた、とっても潔癖症の、ね、女性の性を描いた作品だったんですけど、それで、賞を取ったような、そういう作品を取ってます。今回は、アイ・アムール、この、アイ・アムールっていう題がまたね、ストレートすぎますけどね、愛ってなんだろうってすごく思わされますよ。2013年カンヌのパルムドール、2012年のカンヌのパルムドールを取ってます。そして2013年の、アカデミー賞の、外国語映画賞に輝きました。アイ・アムール、これは3月9日全国公開です。文化村のルシネマ、それから銀座テアトルシネマ、新宿武蔵野館、 吉祥寺バウスシアターなど3月9日土曜日から公開になっています。見に行かれてはいかがでしょうか。 Radio